今日は使徒の働き14章19節から28節です。このところでは伝道の働きの継続について語られています。リステラでパウロは生まれつき足の動かない人を癒した。そのことによって人々は彼を神と崇めるということをしたわけです。ところが19節を見ますと、このユダヤ人たちが群衆を抱き込んで、なんとパウロを石打ちにするということをしたわけです。まあおそらく神のように崇められるということで、ユダヤ人たちは非常にパウロを妬んだ。そして石打ちという、まあ、このユダヤ人の死刑にするということであるわけです。かつてパウロもステパノが石打ちにされるときにそれに賛成したということであったわけですが、逆に今度は彼が石打ちにされる。それはまさに人間の心の変わりやすさということがここに出ているわけです。素晴らしい、驚くべきことをしたらこの崇める、しかし逆に扇動されて、そしてもう殺そうとする、もうなんと人の心が変わりやすいだろうかということを思わさせられるわけです。まあ日本でも県知事選挙があった時にダメだろうと思われた人が当選する、もう人の意見によって人の心っていうのは変わりやすいっていうことを見ることができるわけです。イエス様が十字架にかけられた時も、ホサナホサナって言って迎えられたのに、もう1週間も経たないうちに十字架につけろと言われて、まあ、イエス様は十字架につけられた。そしてそのところで決してイエス様は抗うことはなかったわけです。全てを神に委ねられた。おそらくパウロも同じ信仰を持って、自分は何も殺される理由はないとかそんなことは言わずに、もうなされるがままに、まあ、彼は石で打たれて、そして、まあ、もう死んだように見えたということであったわけです。ところが20節に、弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって町に入っていった。驚くべきことであると思います。まあ、コリントの手紙の中には、私は第三の天に行った人を知っているということを彼は言ったわけですけれども、ひょっとしたら彼はこのところで本当に死んでしまって天国に行くっていう経験をしたのかもしれない。ですから彼はこの福音宣教をすることに対して恐れを持っていなかった。天国に入れるっていうその一つの確信を彼はこうしたことを通して得たのではないかと思います。彼は再びその自分が石で打たれた町に入っていく。なんでそんなことができるんだろうか。それは22節にこのパウロ自身が、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない、彼はそう言ってるわけです。だから彼はもう殺されそうになった、じゃあもう自分は伝道するのをやめますと言わなかったわけです。実はこれが彼の第一次の伝道旅行であり、そして続いてまた第二次、第三次と、彼はもう繰り返し繰り返し出かけていくわけです。ある意味彼がこの石で打たれてもう死んでしまう、死んだようになったということが一つの大きな経験、そしてそこに神様は働いてくださって永遠の命を与えてくださる。そしてもうひょっとしたらその時にパラダイスを彼は見ることができたのかもしれないと思うわけです。ですから何が必要かというと、22節の最初に出てくるこの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めてとあるわけです。だからもう信仰が第一なんだ。ですから信仰があるならば、どんな苦しみやまた辛いこと、また自分が迫害に遭うということがあったとしても大丈夫だ。 ですから私たちも心を強めてもらう、そしてまた信仰に働く、信仰を働かせるということが非常に重要なことであると思います。まあ、どんな境遇にあっても彼はたることを学んだということを弟子とテモテに、テモテの手紙の中にも書いているわけですけれども、神様は私たちをどんなところにあっても満ち足りさせてくださる。だから重要なことは何かっていうと、心が強められるということであるわけです。だから私たちは日々の生活の中に自分の心が強められるっていう経験をしてるだろうか、そして誰が自分の心を強めてくれるのか、それはイエス様が約束されたご聖霊であるということです。聖霊があなた方に臨むときに力を受けて地の果てまで私の証人となるということを一章八節で約束された。そしてそのことがこのパウロにはっきりと表されているということであるわけです。そして彼がしたことは23節を見ると、この彼らのために、これはもう弟子たちのために、教会ごとに長老たちを選び、そしてその信じている主に委ねたということです。教会といってもその当時まだ建物はなかったわけです。おそらくはこのユダヤ人の街道で御言葉を伝え、もうその改宗が救われたら、そこが、言うなれば教会になったとかですね、またその他の公共の施設、あるいは信者さんの家を教会とする、そしてそこにこの長老を選ぶということをしたわけです。おそらくこの長老っていうのは今日の教会の牧師のような働きをしていた、もうその弟子たち、信者たちを励ますっていう働きをする人たちを教会ごとに選んで、そして何よりもこの信じている主に委ねたとあるわけです。人任せにしない、主なる神様が働いておられる、その信仰が彼らにあったということであるわけです。そして2人は26節を見ると、この今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところ、すなわちアンティオキア教会に彼らは帰っていった。もともと彼らはこのアンティオキアの教会から派遣されたわけです。2人は頭に手を置いて祈られて、そして神の恵みに委ねられて、だから神の恵みに委ねるっていうことは、すなわち実際的な結果は問わない、もう神様に全てを委ねて、そして伝道することは何かっていうと神の恵みだということであるわけです。ですからあのリステラで一人の男性がもう歩けなかったのが歩けるようになった、もうそれは神の技っていうよりも神の恵みだった、そして大勢の人が救われる、ですからそれは恵みっていうことです。今日もその原則は私は変わらないと思います。神の恵みだ、恵みによって救われる、感謝ですから、人が救われるっていうのは義務ではないということです。もう全くそれは神様の御業であり、もう恵みのうちになされていく、今日もこの本質は変わることはないと思います。そしてアンティオキの教会に彼らが戻ってきた時に27節を見ると、彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われた全てのことを異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した、伝道の報告会が開かれた。で、今日も宣教師が使わされて、そしてまた宣教師が母国に帰ったら何をするかというと報告会をするということです。ですから私たちもこの送り出している、その伝道の働きをしている先生方が帰ってきてですね、教会で報告会をしているわけです。中国での働きとか、ミャンマーでの働き、台湾での働き、 その宣教報告会は今もなされている。でもこれは神様の恵み、何よりも送り出している教会が実は祝福されるということであるわけです。まあ、ある先生は海外宣教している教会は祝福される教会だ、そう言われたことがあります。そして実際に確かにそうだと思いました。もう本当に捧げるということをしている教会はますます捧げる祝福に飛んでいく。神様がその教会を愛され、また用いられて、そしてまた伝道が進んでいく。逆に自分が得ようとしている教会はもうますます小さくなって、もう自分本位に陥っているっていう姿を見てしまうわけですけれども、私たちはどのような教会であるのか、願わくばアンテオキの教会のように本当にイエス様を伝える人たちをこの使わしていく、そういう教会とさせていただきたいと思います。